共に賛美しましょう。賛美歌51番です。着席ください。聖書を拝読します。今朝与えられた聖書の箇所はイザヤ書6章8節、旧約聖書の1070ページです。拝読いたします。その時私は主の御声を聞いた。誰を使わすべきか、誰が我々に変わっていくだろうか。私は言った。私がここにおります。私を使わせてください。もう一箇所拝読します。新約聖書エフェソの信徒への手紙1章10節、新約聖書の352ページです。拝読いたします。こうして時が満ちるに及んで、救いの技が完成され、あらゆるものが頭であるキリストのもとに一つにまとめられます。天にあるものも地にあるものもキリストのもとに一つにまとめられるのです。共に賛美しましょう。賛美歌60番です。 ご着席ください。私がここにと題して、立花牧師によるメッセージです。
私がここにおります。私を使わせてください。これは預言者イザヤが神様の呼びかけに応え、神様の言葉を世の人々に伝える預言者として立つ決意をした時の言葉であります。返事です。賛美歌21の派遣の言葉には、このイザヤの決意表明の箇所を元にしたものがございます。派遣の言葉、それはこの第二礼拝では、祝祷の前に呼びかけられる、平和のうちにこの世へと出て行きなさいで始まる一連の言葉がそれにあたりますが、9時15分より守られております第一礼拝では、このイザヤの証明の出来事をもとにした派遣の言葉が毎週用いられています。次のようなものですね。まず指揮者が次のように問いかけます。主は言われます。私は誰を使わすべきか。それに対し、回収が答える。私がここにおります。私を使わせてください。そして指揮者。キリストの平和の使者として行きなさい。このようにして第一礼拝では毎週イザヤが預言者として立てられた出来事を思い起こしながら、私たちも同じように神様に呼ばれ、神様に招かれていることを信じ、どうかこの私を用いてください、新しい週間、そのように祈るのであります。何より神様の愛と招きを一心に受けていることを感じながら、新しい週間を生き抜いていく希望、力を与えられながら、それぞれの生活の場へと送り出されていく、そのようなイメージを持って、この派遣の言葉を第一礼拝では礼拝の度ごとに繰り返しております。本日与えられましたもう一箇所、エフェソの信徒への手紙が語るイメージで言えば、先ほどお読みいただいた箇所の少し前になりますが、一章の四節でありましょうか。こうあります。天地創造の前に、神は私たちを愛して、ご自分の前で聖なるもの、汚れのないものにしようと、キリストにおいてお選びになりました。この神様の愛を選びの根拠とし、まず私たちを愛してくださった神様の招きと導きを信じて、神様が作られた世界を私たちは生きていく、生きている。それが聖書の民だということでありましょう。で、何よりこの神の愛は、先ほど読みいただいた十節にある通り、本来ならば天にあるものも地にあるものも全てに注がれている、そのことを信じ、それこそが天地創造の神の意思、願いであることを、計画であることを信じて、それぞれの場で出会うすべての存在と神の愛を分かち合っていく。それがキリスト者なのだということではないかなと思うわけであります。ところで、天地創造といえば、何より聖書では創世記の一章を思い浮かべますけれど、その一章には聖書の神が7日間でこの世界を作られたという物語が記されています。その中で人間はこの世界を治めていくように求められました。従わせよ、支配せよという言葉で訳されていることもあったからでしょうか。何でもかんでも人間は自分の思うがままに自由にしていいのだ、人間以外のものを支配していいのだ、従わせていいのだといった、上下の関係といいますか、力関係として読まれてきたかなと思います。実際これは日本語云々以前の問題ですが、近代化の中で特に神にその権限を委ねられたこの世界の頂点に君臨するのが人類だとして、人間は好き放題、結果自然破壊の限りを尽くしてまいりました。そのような 歴史の反省に立って、今は地球温暖化、エネルギー問題、あるいは絶滅危惧種の保護などに私たちは取り組み始めているのであります。聖書も例外ではありません。聖書もまた時代の反省に立つ中で読み直されてまいりました。すなわち人間は神様が作られたこの世界、天地創造の神様が最後に見よ、極めてよかったと、まあ、自画自賛されたその極めてよいとお感じになったその秩序のままに収めるよう求められていたのに、その秩序を壊してしまうことばかり繰り返してきた。神のその願いに反することばかりをしてきてしまったのだという、まあ、受け止め直しであります。実際、7日間の天地創造物語の後には、最初の人間アダムとエバの物語が続きますが、その最初の子供、あの人間たちをして、神との約束を守ることができなかったという物語だったではないか。その子供たちに至っては、兄が弟を殺してしまうという悲劇が起きているではないか。そうやって人類は神様の願い思いからどんどんどんどん離れていってしまった。その後、ノアの箱舟、そしてバベルの塔によって決定的にちりぢりバラバラにされてしまった人類。しかし神は、この人類を見捨てたわけではなく、アブラハムとその子孫たちを選ぶことによって、そのアブラハムとその子孫たちを通し、再びご自身の祝福のうちに、神の祝福のうちに、すべての人々を、存在を入れようと奮闘された。そしてついに見よ、バベルの塔によってバラバラにされたそれぞれの言葉で、ついに福音が語り始められた。語られ始めた、始められた。それが聖書の礼拝で覚えたペンテコステの出来事であります。そのような、まあ、一例ですけれど、読み直し、受け止め直しをしてきたと思うのであります。本日の箇所、イザヤが神様の御用のために呼ばれた出来事にも、このような神と人間との歴史に位置づけ直して受け止めることも私は可能だと考えます。なぜなら実はイザヤ、私がここにおりますと、まあ、立候補手を挙げる前に、直前です、自分は神様を直接見てしまったからきっと死ぬのだと、私は生きるに値しない存在なのだからと、まあ自信などまるでなし、徹底的なまでの自己否定をしているからであります。そしてこの神を直接見てしまったからには私は滅びるという感覚は、イザヤ個人がその人生の中でしでかした失敗だとか、神に対する背きということではないわけです。人類が、聖書の民がこれまで重ねてきた失敗、その背きの結果だと言えるからです。そう、聖書の文脈としてはですね、原初神と同じ園で生活し、神と直接面と向かって語らってさえいたアダムとエバの時代以降、人はどんどんどんどん神から遠く離れてしまい、もはや神の声を直接聞けるものは特別な存在だけに限られ、そしてその神の輝きに、顔の輝きにですね、耐えきれない存在になっていく。出エジプト物語なんかでも出てきますよね。モーセが、まあ、そういう意味では最後かもしれません。まあ、預言者も幻のうちにという形で見ますが、直接神を見たじゃなくて、ケルビムが飛んでいるだとか、異様なものが出てきたというようなイメージですよね。直接顔、神の顔を見て死ななかったモーセが、その神の輝きで顔がもう光り輝いていたので、人々がそれを見るに耐えられないから、あのモーセが人と会うときは顔をしばらく布で隠していたなんていう逸話が、まあ、聖書に書いてある、まあ、これが文脈です。そう、人類の、まあ、特に聖書の、少なくとも聖書の神の民が神に選ばれてのその神の願いに逆らったり背いたり離れていってしまった結果、まあ、神の正しさということでしょうか、神の義でしょうか、それそのものにもはや人類そのものが耐えられなくなっていく、 そういう感覚として神を直接見てしまったからに私は滅びるしかないとイザヤは考えたということです。しかしイザヤは滅ぼされなかった。それどころか、その時私は汚れた唇のものだとイザヤはおののいているんですけれども、そのイザヤの唇を神が清めてくださった。でそして清めてくださった上で神様はまるでつぶやくように、私は誰を使わすべきだろうかとイザヤの前で問うわけです。で繰り返しますが、イザヤが感じた自らの罪とはこのように個人的な失敗とか背きとかいうものではなく、この世界の中で本来の働きを成し得ていない人類の罪といったものだと私は今日受け止めてみたいと思うのです。それは確かに聖書の文脈に沿うものでもあるからです。ですからこれは当然一人の人間の力ではどうしようもないことです。けれども神は人類の罪の大きさにおののき、己のその一人としての己の無力さにおののき、何より自分自身人類の一人として、しかも祝福の源となるべくして神に選ばれた神の民の一員でありながらも何もできていない、イザヤの言い方をからイメージするならば口先だけ言ってるだけで行動を伴わないというかもしれない、口先だけの嘘っぱちだと私は自覚し絶望しているもの、イザヤの唇をしかし神は清め、そして預言者として立ててくださる、自ら声を手を挙げるのを待っていてくださる、そういう物語出来事だということです。悲観的な言い方をすればイザヤは唇しか清められなかったということかもしれません。愛も変わらずこの世界の中で完璧ではなく、弱さや貧さを神の意志に背くようなことさえするそんな存在だったということです。それでも唇だけでも清められたイザヤは気づきました。不完全なままであっても、本来ならば滅ぼされて叱るべき存在であってなお、神は確かに私を生かしてくださっていたのだということ、そして今その不完全なままでの私を用いてくださろうとしているのだということ、そうに違いないという彼の確信が彼を大胆にさせ手を挙げさせました。私がここにおります、私を使わせてください。天地創造の物語と重ね合わせるとき、このイザヤの証明はある種の、もう原点のようなものを私は感じます。生きる喜びそのものです。生きていていいんだという喜びの叫びのようにも感じるのです。私がここにいます、神様、私ここにいていいんですよね、ありがとうございます、そんな喜びです。歴史を振り返れば自己否定するしかない人類の深い罪が黒々と横たわっている。しかしそれでも神は私たちを生かし救いへと導こうとされている。しかもそのための働きに不完全であろうともこの私を用いようとしてくださっている。この喜びこそがイザヤの証明の出来事であり、この喜びこそが本日の聖書日課をつないでいるのだと思います。そうです、実は天地創造の神は天地創造の前から私たちを選んでくださっているのだというエフェソの言い方、この驚き、神が作られたこの世界の中で命を謳歌するものとしてをするものとされている喜び、神が極めて良いと自画自賛されたその世界の秩序を知らされている一人として、聖書の民として、すべての命が神の祝福を受けてそのままに生きる世界となるための働きを担う一人一人として、私たちはすでに生かされているし神からそんな招きを受けているのだということ、かつてイザヤが選ばれたように、弟子たちが選ばれたように、今私たちもまた天にあるものも地にあるものも キリストのもとに一つにまとめられるそのための働きを具体的になす一人一人として招かれているのであります。近代化の中、特にでありますが、霊長類としてこの世界のすべてを自由にしていいと勘違いしてきた過ちの道を今もなお私たちは行ったり来たりしながら繰り返している、そんな気もいたします。例えば反省したからこそどんなに小さな命をも人間の都合で勝手に絶滅させたりしてはいけないんだという約束を私たちはしています。絶滅危惧種は保護しましょう、そんなルールを作っています。でもそのルール一つ取ってみてもどうでしょうか。例えばこれは何度かこの場から申し上げたことです。沖縄では経済や軍事といった国の都合でなし崩し的に約束は破られています。大した影響がないとか言ってですね、大した影響大ありだって専門家の何人もが言っているのにもかかわらず、大した影響はないだから大丈夫って言って絶滅危惧種の住む鳥や虫の住む森が切り開かれ始めてしまいました。ヤンバルの森っていうのは、熱帯雨林のような、ね、沖縄のですから、風通しのいい道が数メートルの道ができるだけで、要するにそこから乾燥が始まる。そこに風が通って、で乾燥が始まると乾燥の際になっているところもどんどん枯れていってダメになっていって、要は生態系が変わってしまう、森全体が変わってしまうから、数メートル そのヘリパッドまで行く道を作っただけでも、もうこれは本当に危機的状況なんだということを専門家の人たちが言っていますけれども、政府の見解はこのぐらい大丈夫だからやる。北限、一番北に住んでいるジュゴンとして、もう片手ぐらい、数頭しか確認されていないジュゴンの貴重な餌場、生息地である辺野古の海、そこを埋め立てて基地にして、そしてそこを轟音の飛行機やヘリコプターが離発着しても影響がない。だから大丈夫。ひどい話だと思います。ダブルスタンダードはね、二重の。それはそれこそ沖縄の地位協定と沖縄に対する日本政府の現やり方っていうのはもはや共謀罪を先取りしているとさえ言われているんですけど、ダブルスタンダードはレッドデータ、絶滅危惧種の動植物はもちろんのこと、すでに人間にも及んでいるのかもしれない。ひどい話であります。あるいは原子力は果たして人間の手に負えるものなのか。少なくとも今は手に負えそうにもない部分があることは私たち誰もが知っていることのはずです。福島原発の事故が今もなお事故後にならない、収束ならないことをしかり、先頃大洗で起きてしまった内部被爆事故をしかりであります。中に入ったんだから出せばいいんですけど、出す技術っていうのはないわけですよね。今のところは人類の進歩、科学の発展には犠牲はつきものだという言い方があります。そうかもしれません。けれども、それでもなお私たちが忘れてはならないのと私は思うんですが、たった一つの命の犠牲でさえ、その当事者、関係者にとってはもうそれはどれだけ酷なことか、どれだけ辛いことか、どれほど絶望的なことかということではないでしょうか。それこそです。いろんな関係性の中で、国家とか、ね、社会とかと個人とかっていう関係のそれの中で高みの見物をしていられる誰かによって強いられる犠牲があるとするならば、戦争っていうのはその典型だっていうことを学んだはずですよね。私たちのこの国もその奇弁として犠牲はつきものなので、欲しがりません、勝つまでは一億火の玉だ。そんなことは今後言っちゃいけないし、言わせてもいけないし、決して認めちゃならないはずではないでしょうか。そのことを考えたときに、沖縄の犠牲は、あるいは原発や原子力の大洗での犠牲者はどうでしょうか。何よりです。私たちは聖書の神を信ずる者として、キ キリスト者としてキリストのもとに一つにされようとしている方、救い主の眼差しは今どこの誰に注がれているのかを思わなければなりません。どの命にも等しく産めよ増えよとの祝福を与えたという神の願いがどこにあるのかということを、この世の具体的な一つ一つの出来事の中で私たちは考えなければいけません。イザヤのように絶えず神から問われていると感じるよう促されているのであります。神が作られたこの世界の中、実に具体的な事柄一つ一つの中で聖書の神の思いを思い、私がここにおります、私を用いてくださいと手を挙げることが教会には、私たちには求められているのではないでしょうか。今日は花の日、子どもの日の礼拝です。小さな子どもたち、今日はお花を持ってきてくださった方ありがとうございます。子どもたち、残念ながら第二礼拝にはおりませんが、第一礼拝では今年は8名の子どもたちが集ってくださって、祝福をすることができました。本当に恵みだと思います。どの命も等しく尊い命、神が与えてくださった命です。それら一つ一つに注がれている神の愛を私たちは信じている群れです。それら一つ一つを結び合わせ、出会わせ、生きていきなさいと祝福のうちに背中を押し、送り出し、見守ってくださっている、そんな神様の眼差しを信じている集まり、それが私たち教会です。それら命を、それら存在をどこかに不当に押し込めたり、ましてやふっと吹き消してしまうようなことが決してあってはならないということです。押し込め、吹き消そうとすることに対しては、イザヤのように私たちも毅然と否を唱えていくものとして、そういうことを言ってくれる人が誰かいないだろうか、神のそのつぶやきを聞いているものとして手を挙げていく、それが教会の務めではないでしょうか。目の前の草花に、目の前の子供たちに、この世界に平和の主キリストの恵みがあふれ輝くことを信じ、祈り、生きて用いられ、生きて働く私たちでありたいと願ってやりません。これで本日のメッセージを終わりにします。お祈りしましょう。神様、あなたの平和が来ますように、あなたの祝福が世界にくまなく行き渡りますように、そのための働きの一端をどうか私たちに担わせてください。日々の出会いの中、神の愛を、平和を、祝福を分かち合うものとして、どうか私たちを生かし用いてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。
共に賛美しましょう。賛美歌516番です。
平和のうちにこの世へと出て行きなさい。主なる神に仕え、隣人を愛し、主なる神を愛し、隣人に仕えなさい。主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。